4月16日日曜日、今日の週参議を始めたいと思います。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の岐阜は暖かかったですね。スポーツ日和っていった感じでした。で、実際にスポーツの大会もあちこちで行われていたようで、でも日が入るとね、涼しくなるんですよね。で、今日はいろいろとネタを持って探して今いましたけども、名探偵コナンと GPT、チャット GPT、どんなんかなという感じなんですけども、ですね、名探偵コナンとチャット GPT と Bing AI ですね。でですね、Bing AI にですね、黒の組織のことを尋ねてみました。名探偵コナンを知ってる人なら黒の組織のことはご存知だと思いますけども、Bing AI に黒の組織って何ですかっていうと、黒の組織とは、少年週刊サンデーに連載されている、漫画の作品及び原作をするテレビアニメのメディアミックスの名探偵コナーの作品に登場する架空の犯罪組織です。黒ずくめの組織とも呼称されて、工藤新一のカードを幼児化させた毒薬 APTX4869 アポトキシンやったっけこれ。開発した国際犯罪組織で重要人物の暗殺裏で金銭や美術品や武器の闇オークションの開催やプログラムソフトの取引、謎の薬の開発などを行っています。極大規模の犯罪組織であり、世界各地に活動拠点が存在し、世界中に組織の構成員がいるそうですっていうのもあって、で、まあそれは Bing AI、まあふーんって感じなんですよね。で、じゃあそのビングに、黒の組織のボスの正体は誰ですかって言ったら、カラスマレンヤですって黒の組織のボスは誰ですかって言ったら、カラスマレンヤは名探偵コナンに登場するキャラクターで黒の組織のボスですって。半世紀前に99歳の謎の子孫を遂げた大富豪で、実際の年齢は40年前のうちで100歳を超えていたとされまして、組織のBing AI さ、これ違うくないと思って、カラスマレンヤは確かに関係してると思うけど、カラスマレンヤじゃないだろう。でもカラスマレンヤなのかな。まあ確かにカラスマレンヤがアポトキシン4869を飲んで、幼児化して紛れ込んでいたらって思うと、もしかしたら、まあ、ボスっていうのは間違いないのかなっていうふうには思うんですけども、でこれは、Bing AI の、答えなんですよね。で、チャット GPT には、名探偵コナンの組織は、国際的な秘密結社であり、そのメンバーは全員偽名と暗号で通っていることが描かれています。おお、そうなんね。で、彼らの真の目的は明らかにされていませんが、物語の中では何らかの犯罪活動に関与していることが示唆されていますって、で、書かれているんですよ。で、各組織の、リーダー、組織のリーダーはコードネームボスとして知られる人物で、正体は不明です。彼らは自分たちが暴かれることを避けるために、自分たちのメンバーを必要以上に抹殺することも厭わない非常に残忍な組織として描かれていますと。で、主人公の江戸川コナンはかつて自分を毒殺した黒の組織のメンバーに復讐するために組織の内部に潜入し情報を収集し続けています。黒の組織のメンバーとの攻防戦が物語の重要な要素の一つとなっていますって、結構詳しいんですよね。で、Bing AI の方は、まあ、検索して回答を生成している感じがするんですけども、まあ、それよりも、チャット GPT の方が詳しいような気がします。で、黒の組織に対峙しているキャラクターは、どんなキャラクターがいますかって言ったら、1、江戸川コナン、主人公である高校生探偵、かつては自分を毒殺した黒の組織のメンバーに復讐するために小学生の姿になって潜入しています。2、工藤新一、これ、コナンと一緒ですよね。江戸川コナンの本来の姿で、有名な高校生探偵、黒の組織にキャラクターが加えられた結果、小学生の姿になってしまいました。ラン、新一の 幼なじみで、彼女もまたクロの組織の命、組織の危険にさらされることがありますと。コナンと協力して事件の謎を解きますと。アムロトール、元クロのメンバーで、コードネームバーボン、FBI のエージェントとしてクロの組織を追跡しています。彼は、コナンと協力してクロの組織を追跡するための情報を提供しています。灰原愛、元クロの組織のメンバーで、コードネームシャロン、彼女は、クロの組織を裏切って、アムロトールと協力をしています。彼女は、組織の内部情報に精通しているため、コナンとアムロにとって重要な味方になります。以上が、名探偵コナンのクロの組織に対峙している主なキャラクターです。って言ってて、もう明らかに Bing AI よりも、詳しいんですよね、内容が。じゃあ、クロの組織の、ボスの正体は誰ですかっていうのをチャット GPT に尋ねたら、クロの組織のボスの正体は物語の中で明らかにされていませんが、いくつかの候補が存在しています。以下に代表的な候補を挙げています。京極誠、元公安の刑事で、クロの組織の一員だった。現在は引退しているが、クロの組織に詳しい、情報に詳しいことから、彼がボスの可能性が高いとされています。宮野志保、クロの組織の一員で医師、薬物に精通しており、クロの組織の医療を担当していた。彼女がボスであるという説もあります。本当かよ。宮野志保ってそうやったっけ。次がですね、鈴木園子。って感じですよね。鈴木園子、クロの組織の何らかの関係を持っている神経学者。彼女神経学者だったのか。高校生じゃないのか。彼女がボスであるという説もあります。その他の候補、他にも FBI のエージェントであるジョディ・スターリングやジン、あるいはクロの組織のメンバーであるキリ、レン、バーボン、アムロ・トールなどがボスの可能性があるとされています。でも、しかし現時点ではボスの正体は明らかにされていないため、これらの候補が本当にボスであるかどうかは不明です。っていうふうに言われてますけど、ちょっとこれ変な回答が生成されてますよね。変な回答だなとかと思って、ねえ、で、まあ、とりあえず、まあ今日のネタはこんな感じなんでございますけども、もうチャット GPT にはまりまくりですよ。Bing AI もいいんだけど、Bing AI と、Atok ってなんかね、相性が悪くて、Atok の入力とね、Bing AI の入力のコマンドがね、なんかね、うまく、動作しなくて、変な Linux 的なね、動きをするときがあるんですよね。ですので、まあ、オープンじゃないわ、チャット GPT の方が、まあ、いいかなっていう感じにはなっているんですけども、まあ、チャット GPT でもすごいね、ここまできちんと、名探偵コナンについて列挙できるとは思わなかったです。ちなみにですね、名探偵コナンとは全然違いますけども、アマチャとスピリチュアルな話、どうでありますかって言ったら、アマチャにはスピリチュアルな意味合いがあります。アマチャは中国の伝統薬において熱を冷ます効果があるとされて、体内の熱を取り除くことによって、心身のバランスを整える効果があるとされています。スピリチュアルな面じゃ、アマチャは穏やかさ、調和、平和、そして精神的なクリアリングを象徴されているとされます。アマチャはマインドフルネスや瞑想のプラクティスで使用され、内なる静けさと精神的なクリアリングを促すことができます。また、アマチャは心を落ち着かせ、集中力を高める効果があるとされ、想像力やインスピレーションを刺激することができます。そうして、アマチャはスピリチュアルな意味的があり、精神的な成長や調和を促す効果があるとされていますっていう、全く関係ないこともきちんと答えてくれるチャット GPT、すごいわっていう話なんですよ。でね、まあ話はまあ、アマチャからまた、クロの組織に戻るわけですけども、まあ今回は、今回の映画が黒金の、サブマリンでしたっけ？ に、まあ、チャット GPT、まあ、どんな風に聞いてみようかなと思ったんですけど、なんかネタバレしそうなので、ちょっとやめようかなとかって思ったのと、あと、チャット GPT が生成される前の情報は得てると思うんですけど、された後の情報って確かチャット GPT は、学習して、噛んで、消化してないはずなので、まあ、ちょっとやめとこうと思って、聞かなかったです。はい。はい、そんな感じでですね、黒の組織について調べてみたら、まあ、Bing AI の方がやや劣勢、ややじゃないな、かなり劣勢かなっていうふうには思いますね。ちょっとネットの情報に惑わされすぎた中二病的なところがあるのが Bing AI かなっていうふうには思いますし、チャット GPT は断言はしてるんだけど、例えば鈴木園子が神経学者だとかって言ってるから、神経学者じゃないだろうってちょっと間違った情報を断定的に提供している部分もあるので、本当に 100% それ信用していいのかなっていうふうには思うこともありますよ。ありますので、なんと言ったらいいのかな。ちょっと使う分には、ね、気をつけて使わないといけないなっていうのは思いますね。特に Bing AI に関しては、ちょっとめんどくさいところがあるので、まあ Bing AI もね、断定的にカラスマレイヤーが黒の組織のボスだとかって言ってるわけで、本当にそうかどうかはまだわかんないんですよね。まあ、そう、本当にそうかもしれませんけども。ちょっとどうなんでしょう。さあ、まあ話はチャット GPT とか Bing AI が持って黒の組織になりましたけど、皆さんは黒の組織のボスは誰だと思いますか？僕はですね、もう登場人物には出てきていると思うんですけども、実はアガサ博士、アガサ博士じゃないっていう本人は、作者は言ってましたよね。というわけで楽しみにしています。という形でコナン見に行きます。